7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa。 こちらはインドネシアの声です。トコナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。3月19日月曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。スラバヤは2018年のリー・クアンユー賞を受賞したについてお伝えします。スラバヤ氏は3月17日土曜日にシンガポールで、スラバヤ氏のトリー・リスマハラニ市長が2018年のリー・クアンユー世界投資賞の国際特別賞を受賞しました。これは日曜日にスラバヤのグラハ・サウンガリンビルで家族財務管理と経済回復力の教育イベントに出席した後、トリー・リスマハラニ市長が語りました。トリー・リスマハラニ市長がスラバヤ市を建設する役割に、スラバヤ市のすべての住民に感謝を表明しました。2018年のリー・クアンユー世界投資賞での評価は、スラバヤ市は創造的で革新的で持続可能な都市と評価されました。それでは次のニュースです。スラバヤ動物園のコモドの数が3匹の親から11匹増えたについてお伝えします。スラバヤ動物園で2018年2月末から2018年3月の上旬に11匹のコモドを孵化された後、コモドの数が増えました。11匹を増えたことで、スラバヤ動物園でのコモドの数が76匹になりました。これは日曜日に東ジャワ州のスラバヤ市で、スラバヤ動物園の広報部のウィニ・フスティアニ部長が語りました。ウィニ・フスティアニ部長は、スラバヤ動物園を所有する他の動物よりコモドはかなり消食することに簡単と述べました。スラバヤ動物園の環境の正規や同様の正規にコモドにとって非常に良いからです。それでは次のニュースです。テロ対策機関は、 ASEAN オーストラリアサミットでテロ対策の成功を説明するについてお伝えします。3月17日土曜日にシドニーでの ASEAN オーストラリアテロ対策サミットで、テロ対策国家機関のスハルディ・アリウス局長は、インドネシアのテロ対策戦略を共有しました。これは日曜日にジャカルタでの記者会見でスハルディ・アリウス局長が語りました。このサミットでスハルディ局長は、暴力に基づく過激主義の国境を越えた動きに対処するための立法と法執行の有効性、テロ資金への対抗、暴力的過激主義の対策を説明しました。この会議は、 ASEAN とオーストラリアの国の指導者に目撃した国際テロとの取り組みの覚書の締結で終了しました。この覚書は、 ASEAN とオーストラリアの国際テロ対策に向けた 協力の基盤になります。それでは最後のニュースです。ニュピーの祝い、総合の尊重のための機会についてお伝えします。様々な地域からのヒンズー教徒の数千人がタウルアグンケンサが儀式に参加しています。この儀式はヒンズー教徒の正月ニュピーを祝うために行われます。この儀式にもインドネシアの宗教大臣ルクマン・ハキム・サイフーディン氏も参加しました。タウル・アグン・ケンサガは世界を浄化するため、またはサカ正月を祝うために行われる儀式です。この時世界中は平和と祝福に生きることができるようにサンヒャン・ウィディにお祈りします。宗教大臣はこの機会にニュピーは体制と分かり合うの期間です。この時にはヒンズー教の人々には静けさが一番大事なので、他の宗教の人々は彼らを支えなければなりません。逆にヒンズー教の人々にも他の宗教の活動を邪魔をしません。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインド洋太平洋地域協力を通じて安全かつ繁栄した地域を作るについてお伝えします。ジョコイドル大統領はインド洋太平洋の概念をASEAN 諸国とオーストラリアに推進し続けると述べました。ジョコイドル大統領は2018年3月15日から18日に ASEAN オーストラリアサミットに出席するための訪問でインド洋太平洋の概念を配信したと忘れませんでした。ラトノ・マルスディ外務大臣は2018年3月18日日曜日にシドニーで、大統領はアジア太平洋地域における常に強い協力関係を基づき、インド洋での協力強化に焦点を当てたと述べました。ジョコイドル大統領が2018年の初期にインドを訪問して以来、インド洋太平洋の概念は熱い課題になりました。1月にインドのラストラパティ・バーワンで ASEAN インドサミットで、ジョコイドル大統領がインド洋太平洋地域の概念を明らかにしました。それは ASEAN 主導の仕組みと ASEAN インドのパートナーシップを通じるからです。ジョコイドル大統領は平和的で安定し繁栄したインド洋太平洋地域が達成できると信じています。続いて大統領はインド洋太平洋の概念は当然 ASEAN 協力条約の下で開発されることができ、そこではその地域のすべての収容国が条約の締約国となっていると述べました。インドネシアはインド洋太平洋地域は経済成長、世界貿易産業センターの主な供給源の一つになるだろうと期待しています。インドネシアが提供しているインド洋太平洋の概念の本質は対話と協力を促進するコンセプトです。最終的には全ての関係者を傷つける競い合いことではありません。この概念は共有されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1932年3月19日にシドニーハーバーブリージは北シドニーの領域との中央ビジネス地域を結ぶシドニー港を横断する メインラインです。この上には鉄道、路、地動車、自転車、歩道があります。シドニーオペラハウスとシドニーハバブリッジはシドニア、オーストラリアのアイコンです。地元の住民はこのヨバダシはますますほとんど言及されていないにもかかわらず、上部に湾曲したその整形の結果として、コトハンガとしてこの橋と呼ばれます。橋は1967年までシドニー町で最も高い建物です。ギネス世界記録によると、この橋は世界で最も広い橋や世界最大の湾曲した鉄州のアーチ橋で、港の表面から134メートル上に立っているということです。また橋は世界4番目で最長の鉄州アーチ橋です。1932年3月19日、シドニーハーバーブリッジは公衆に開かれました。次に1949年3月19日、新東ドイツ法律は批准されたことについてお伝えします。1949年3月19日、第二次世界大戦後のソ連が占領していた東ドイツ航空の航海は、ドイツの分離を確立した新しい法律を承認しました。ドイツの地位は第二次世界大戦が終わる前であっても、米国とソ連の間の当初の元となりました。ソ連はドイツの武器を撤去することを望んだが、ソ連をライバルとみなし始めた米国はプロ西部国としてドイツを完全な武器とする意図を持っていました。1945年5月に第一次世界大戦が終わった時、ソ連軍はベルリンを含むドイツのほとんどを占領されました。米国、ソ連、英国、フランスの交渉の後、占領された領土を米国とソ連に分けることに合意しました。ベルリン市はソ連占領された東部と米国が占める西部の2つに分かれていました。最後に2005年3月19日、ガルダインドネシアのパイロットであるポリカルプス・ブディハリ・プリアントが人権活動家ムニルの殺人容疑者として成績に拘留されたことについてお伝えします。ポリカルプス・ブディハリ・プリアントはガルダインドネシア航空会社のシニアパイロットメンバーの一人であり、人権活動家ムニルの殺人容疑者です。彼は2004年3月19日土曜日の午前4時から容疑者に任命されました。殺害は中毒によって行われたとされていました。ポリカルプスはムニルと一緒に飛行機に乗っていました。警察は彼が主な容疑者ではありませんが、ファシリテーターとして死が行動していると疑いました。その時点で勤務していなかったポリカルプスは ムニルと一緒に飛行機にいました。ムニルが座っている椅子は小さいにポリーカルプスの後席です。しかしポリーカルプスはムニルと交換用の後席を提供します。これは彼の代表の理由の一つです。2005年12月1日中央ジャカルタ地方裁判所の検察官はムニルの殺人を計画していることを訴訟するための主審刑を要求しました。しかし彼は裁判官によって14年間投獄されたが判明します。2008年1月25日午後11時に検察庁のチームは自宅でポリカルプスを迎えました。このピックアップはムニルの弁護士チームからレビューを受け取った最高裁判決所の中継です。判決で最高裁判所はムニルを殺害したことが判明したためポリカルプスに懲役20年を宣告しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアとオーストラリアの外事協力についてお伝えします。オーストラリアのシドニーで行われる2018年 ASEAN オーストラリア特別首脳会議の中で、インドネシアとオーストラリアは2018年3月17日金曜日、海地協力協定に署名することに合意しました。海地協力に関する行動計画に含まれている協定は、インドネシアのレトノ・マルスリ外相と両国の国防所管の2+2会議の後に署名されました。レトノ・マルスリ外相とオーストラリアのチューリー・ビショップ外相は、外務省のアジア太平洋アフリカ局長のレスラ・パルチャヤとオーストラリア外務省のインド洋グループ副局長リチャード・マウリが行われる協力の署名を目撃しました。アジア太平洋地域の海事安全保障は、世界経済は現在貿易ルートと中心ラインの両方として海上ルートに依存しているため非常に重要です。これはマリセ・バイネ国防とチューリー・ビショップ外相との2+2大臣対話二国間会議で、防衛大臣リアミジャ・リアクル国防大臣とレトノ・マルスリ外相が語ったものです。リアミジャ大臣によると、ますます成長している国際貿易は、海洋安全保障の問題が非常に重要な問題になるように、海洋領域に依存しているということです。協調巡視でリアミジャ大臣は、海上安全保障を維持するためにインドネシアはオーストラリアだけでなく、マレーシア、シンガポール、タイなど周辺諸国と協力していると考えています。 このような協力の具体的な証拠は、これらの水域の犯罪発生率が事件ゼロであっても劇的に低下するということです。経済を直接的に阻害し、道路の利用者に不安をもたらした最近のスルー海の海賊行為は、フィリピンやマレーシアとともにインドネシアによって徐々に克服されました。参加国はスルー海における三国間協力プラットフォームを通じて具体的な協力措置を取りました。リアミチャ大臣は、海洋安全保障のダイナミクスは、イシスと提携している急進的なグループテロリストの開発から分離することはできないと語りました。したがって、インドネシアは、三国間協力は、海洋の海賊または犯罪に限られているだけでなく、テロリスト団体が直面するステップに関連すると考えています。そのため、インドネシアとオーストラリアとの間の覚書は、現時点でこの地域の諸国の協力のコンセプトに沿ったものであると考えられて、インドネシア共和国外務省によって颁査され、完成されます。リアミチャル大臣は、オーストラリアとの協力が、インド洋と太平洋全体の安全保障の構築に貢献し、海洋セクターが平和、安定、繁栄に囲まれていることを確保するための正確なステップとして考えています。一方、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は3月17日土曜日、シドニー国際コンベンションセンターで開催された2018年 ASEAN オーストラリア特別室の会議の傍ら、マルコム・トゥンブル豪州省との2国間会談で、海洋協力行動計画の署名はすぐに実施することができると期待しました。リオ外相はまた、インド洋太平洋地域の建築交渉に関するアイデアを交換しました。チョコウィドド大統領は、インド洋に関する協議がインド洋太平洋地域の安定、平和、繁栄のために引き続き行われると期待しました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はジャンビアという西スラウェシ州マンダル部族の伝統的サップ武器をご紹介します。インドネシアは文化的多様性の豊かな国です。この多様性はインドネシアの領土に住み、様々な島々に広がる多くの部族によって形成されます。各部族には独自の習慣、地方の言語、芸術、民謡、伝統的な衣服を含む伝統的な家があります。一般的に全ての地域の磯には 伝統的な武器が装備されています。例えばジャカルタ特別州州のゴロ、西ジャワ州のクジャン、北スマトラ州のビソスリ、南グロアチェダルサラム州のレンチョン、西カリマンタン州のマンダウ、南スラウェシ州のバディ、リオ、ソト州のチェナウィ、南スマトラ州のディスラ、西スラウェシ州のジャンビアなどです。リスナーの皆さん、西スラウェシ州にはマンダル族、パタイ族、パネ族、パティンジョ族などのさまざまな部族もあります。マンダル部族にはジャンビアという伝統的な武器があります。過去には農家はこの武器を使って植物を破壊する森林動物を飼ったり殺したりしていました。それはまたさまよっている人のための自己保護手段としても使用されています。リスナーの皆さん、ジャンビアはバディクに似た伝統的な武器です。この形状はプレートの中央では中間に広がり、先端は尖っています。ジャンビアは女性用のジャンビアバイネと男性用のジャンビアモアネの2種類があります。南スラウェシ州の他の地域からのバディクと比較して、ジャンビアの特徴はチッピかビーサクがあるかどうか見ることができます。チピクはジャンビアの印で2つの先に分かれています。一方ビーサクは2つのバディクバックを裂く印であり、上から下へ貫通しています。リスナーの皆さん、古い思念では2つの特性は貿易と農業に使用されるのが優位と考えられています。なぜならそれは多くの栄養をもたらすと信じられているからです。ジャンビアの部品の名前はハンドルとして機能するプルというジャンビアの頭とプルトンドンセクデウユというジャンビアの先端に植えられた土台の部分であるコーティングです。シースはグーマと呼ばれています。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRI 海外放送局の Voice of Indonesia と文化教育省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はモンブアジャンジ、日本語で約束をする時の会話をご紹介します。 リスナーの皆さん、いつものようにまずはインドネシア語でモンブアジャンジ、日本語で約束をする時の会話を聞いてください。皆さんは私の後に続いていってください。
ハロ
ー。Yeah, hello. Besok kita akan bertemu di mana?
Bagaimana kalau di hotelmu?
Oh, bagus sekali. Baiklah, sampai bertemu besok.
Ya, sampai besok.
次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていってください。ハロー、ハロー。日本語で、もしもし、もしもし。あかんぶるたむ、あかんぶるたむ。日本語で、あう、あう。Besok kita akan bertemu di mana? Besok kita akan bertemu di mana? 日本語で、明日はどこに会いますか？明日はどこに会いますか？ Bagaimana kalau di hotelmu? Bagaimana kalau di hotelmu? 日本語で、あなたのホテルではどうですか？あなたのホテルではどうですか？ Bagus sekali. Bagus sekali. 日本語で、いいですね。いいですね。Sampai bertemu besok. Sampai bertemu besok. 日本語で、また明日。また明日。では皆さん、次はインドネシア語で予定を立てるためのアドバイスをする方法を聞いてください。皆さんは私の後に続いていてください。Bagaimana kalau kita bertemu jam 4 sore? Bagaimana kalau kita bertemu jam 4 sore? 日本語で、午後4時に会うのはどうですか？午後4時に会うのはどうですか？ Bagaimana kalau kita bertemu di restoran? Bagaimana kalau kita bertemu di restoran? 日本語で、レストランで会うのはどうですか？レストランで会うのはどうですか？Bagaimana kalau kamu ke rumah saya? Bagaimana kalau kamu ke rumah saya? 日本語で、私の家に行くのはどうですか？私の家に行くのはどうですか？では皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。リテレポン。ヘル。ハロー。ハロー。日本語で、もしもし。もしもし。トニー。や、ハロー。Besok kita akan bertemu di mana? や、ハロー。Besok kita akan bertemu di mana? 日本語で、もしもし、明日はどこに会いますか？もしもし、明日はどこに会いますか？ヘル。Bagaimana kalau di hotelmu? Bagaimana kalau di hotelmu? 日本語で、あなたのホテルではどうですか？あなたのホテルではどうですか？トニー。Oh, bagus sekali. Baiklah, sampai bertemu besok. Oh.Bagus sekali. Baiklah, sampai bertemu besok. 日本語で、あ、いいですね。じゃ、また明日。あ、いいですね。じゃ、また明日。ヘル、や、sampai besok. や、sampai besok. 日本語で、はい、また明日。はい、また明日。 リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン歌手ブラム・アチェフをご紹介します。それでは皆さん、まずはブラム・アチェフの曲マワルスクントも聴いてください。
sudah aku menanti. Ingin memetik seguntur
クロンチョン記憶の大半は古い記憶です。そのため、マワルスクンドムはブラマチェを含む多くの歌手によって歌われました。アチェから来たこの男性歌手は強い性質を持っています。彼の音楽の才能、特にクロンチョン記憶の歌う才能は紛れもありません。そのため、インドネシアのクロンチョンマスターというあだ名を付与されました。では皆さん、次の曲はブラマチェのリバワシナルブランプルナマを聴いてください。1955年にブラマチェフはジャカルタでのクロンチョン大会で1位になりました。数年後、正式に1980年にブラマチェフは ジャブリタベク地域の過去のクロンチョン音楽大会で勝利しました。彼もインドネシア国立テレビ局に1ヶ月に1回のハワイアンシニアという番組に出ました。さらに彼はギタープサカクロンチョンオーケストラ、テレラマオーケストラなどと一緒にアネカクロンチョンという番組にも出たことがありました。ブラマチェファ、ハルフェイマライホロ、イルマジュネ、グレン・フレッドリーなどインドネシアの音楽業界に才能のあるインドネシアのミュージシャンの世代を生み出しました。ブラマチェファ2001年5月8日にジャカルタで亡くなりました。それでは皆さん、最後はブラマチェフの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Setiap pagi berayun mendesau.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar ofアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。